おはようございます。高原剛一郎です。いつも聖書と福音を聞いてくださってありがとうございます。ところで福音ってどういう意味かご存知ですか？思いがけないいいニュースっていう意味なんですね。今から16年ほど前、アメリカでこんなことがあったそうです。ニューヨークのマンハッタンの教会にゴードンという牧師がいました。彼の日課は毎日夜明け前に起き出し、マンハッタンの街を歩きながら祈ることでした。そして毎朝6時半に開くコーヒーショップに立ち寄り、そこでドーナツを食べるのが習慣になっていました。ある時彼は店の客たちに語りかけました。皆さん、私たちは毎朝顔を合わせてるのに、お互いの名前を知りませんね。どうでしょう、ここで自己紹介しませんか？意外なことに皆同意し、一人一人が立ち上がって、小説家の卵のトムです、とか、俳優志望のヘンリーです、とか、運送会社で勤めるブルースです。こういうふうに自分のことを明らかにしたんですね。それ以来、皆店の中で名前を呼び合い、互いに気遣い、トム、小説うまくいってる？と挨拶を交わすようになったんですね。ところで、店の中でただ一人自己紹介していない人がいました。それは店のマスターのハリーです。毎朝コーヒーショップで働いてるんですから、改めて仕事を聞く必要はないんですが、まあ何か話してくれよとみんながリクエストしたんです。すると店長はこう言ったんです。私の本名はハリーじゃない。本当はハシーンだ。イラクのバグダッド出身で、家族は今もイラクに残ってる。一瞬にして空気が重くなったんですね。その頃、湾岸戦争が今にも始まろうとしていたからです。しかもお客のほとんどはユダヤ人でした。みんな急に黙り込み、コーヒーでドーナツを流し込んで、そそくさと店から出て行ってしまいました。自己紹介によって彼がユダヤ人と犬猿の仲であるイスラム教徒だと分かったからです。次の日の朝のことです。とうとうバグダッドへの攻撃が始まったことを知ったゴードン牧師は、いつもより早くコーヒーショップに立ち寄ったのです。すると、いつものメンバーが全員コーヒーショップの前に集まってるではありませんか。みんな同じことを考えていたんですね。彼らはハシーンを待っていたのです。それはハシーンを襲うためではなく、慰めるためです。ハシーンが姿を現すと、みんな彼の元に駆け寄り、そして肩を抱き寄せ、バグダッドに残る彼の家族のことを思って心配し、共に涙を流したのです。小説家志望のトムは言いました。おいゴードン、君は牧師なんだから、みんなの代表で彼と彼の家族のために祈ってやってくれよ。祈り終わった時、ハシンは言いました。ありがとう。僕はこのアメリカで一人でないってよくわかった。みんなは僕の友達だ。彼は本当に感激したんですね。なぜでしょう。てっきり殴られると思っていたのに、抱きしめられたからです。てっきり襲われると思っていたのに、祈ってもらえたからです。てっきり罵られると思っていたのに、愛の行為を受けたからです。このような、思いがけない良い知らせのことを福音って言うんです。神様は人間に最高の福音を語ってくださる方です。自分の罪におののいて、てっきりもうおしまいだと思っている人には罪の許しがあるということを語ってくださいます。自分は誰にも愛されていないと悲しみに打ちのめされている人には、神様は永遠に変わらない愛で愛してくださっていると伝えてくださいます。死を目の前にして、恐怖で固まって、てっきりもう絶望だと思っている人には、キリストを信じる人には永遠の命、復活の希望があるということを語ってくださるんですね。聖書の中にこう書いてあります。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手に お渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。この世界では実力のある人は評価され、成績のいい人は認められ、立派なことを成し遂げた人は報いを受けます。しかし神様の前では、その人がどれだけ実力があり、成績が良く、立派であったかよりもっと大切なことがあります。それはその人がイエス・キリストによって与えられている罪の許しを受け取ったかどうかということです。神がご覧になるのは、あなたがどれほど有名人かとか、今まで何をしてきたかということではありません。今、キリストの救いを受け取っているかどうかなのです。昔、バロン・フィッツジェラルドという大金持ちの貴族がおりました。彼には自慢の一人息子がいたのです。大変出来の良い息子でありました。その息子のために全ての財産を父として用意していたのです。ところがこの息子が年若くして急死してしまいます。父親は悲しみのあまり不可解な行動を取り始めました。財産に焼かせて世界の名画を片っ端から買い漁ったのです。しかもそれを一般公開せず自分の屋敷に溜め込み閉じ込めてしまったのです。この貴族が亡くなった後で彼のコレクションは遺言によってオークションにかけられ、そして一般に売り出されることになりました。噂を聞きつけた世界中の画商たちは目を輝かせながら集まってきたんですね。弁護士が立ち上がり、公開オークションが始まりました。ところが、競売にかけられた第一作目は、無名の画家によって描かれた平凡な作品だったのです。タイトルは、愛する我が子です。その絵は、年若くして亡くなった息子の肖像画であったのです。しかしそんなものを誰も買おうとしなかったんですね。父親である貴族にとっては思い出の絵でしょうが、美術品としては値打ちがなかったからです。ところが、一人の年老いた男性が手を挙げて、ぜひこの絵が欲しいと購入したのです。買ったのは貴族の一人息子に、長年にわたって仕えてきた召使いの男でした。懐かしい坊ちゃんの姿が描かれたその絵を彼は手に入れたかったのです。続いて2作目のオークションです。ところが弁護人がこう言ったんですね。2作目以降の全作品は1作目の購入者に付録として与える。なんということだ。会場はパニックですね。しかし、これが持ち主の考えであったのです。息子を選ぶ者に全てを与える。我が息子を愛する者に一切を相続させる。それは父の心です。そして神も同じです。神はご自分の一人子、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる者に一切の祝福と永遠の命を与えると決めておられるのです。なぜなら、神の一人子イエス・キリストこそが、人間の罪の完全な償い主、そして死の完全な克服者、そして神の財産のすべての相続者であるからです。神は、御子イエス・キリストを愛しておられ、すべてのものを御子イエス・キリストの手に、お渡しになったのです。したがって、御子を持つ者はすべてを持ち、御子を持たぬ者はすべてを失うのです。どうぞあなたも、イエス・キリストをご自分の救い主として選び取ってください。信じてください。心からお勧めしたいと思います。